リコマジックオンザレディオ。
皆様こんにちは、リコマジックでございます。12月も中旬に入りました。もう今年ももうすぐ終わりですね。もう本当に信じられないです。もう今の時期は本当に街の明かりがキラキラ眩しいですね。まあそれよりもあと半月残っていることをまあやり遂げたいなと思っているんですけれども、皆さんは何かやり残していることありますか？私はですね、今年中に制作中の曲を完成させることと、そしてもっと曲を書きたいなって思っています。さて、リコマジックオンザレディオ、今回でなんと100回目の放送になりました。
イエーイ、イエ
ーイSo today I'm celebrating 100.
おめでとうございます。
ということで、今回も前回に続きまして、アメリカ人の作曲家そして音楽プロデューサーのジョイ・カルボンさんをお迎えしております。イエーイ。はい、前回もですね、ディスコの時代の音楽について一緒に語ったんですけれども。今回はですね、100回記念ということでですね、ゲストのジョイさんの今まで作られた曲につきましてお届けしたいと思っておりますので、はい、この後も皆さんどうぞ聴いていらしてください。よろしくお願いいたします。
リコマジックオンザレディオ。
はい、今回はレトロワールドへの旅の代わりに100回記念ということで、ゲストのジョイさんの今まで作られた曲につきましてお届けしたいと思います。はい、ではお聞きいたしましょうか。ではジョイさんはたくさん曲を提供されておられますが、特にお気に入りの曲は何ですか？ What are some of your favorite songs that you composed for Japanese artists?
Japanese artist、 日本人ね、多分カトゥーンの曲 Signal という、
うんうん、
カトゥーンの2番目シングルでした。
あ、
オリコンチャートナンバーワンね。あとタキンツーバスのアルバムの曲、うん、Epilogue という、うん、あとクリスタル K の曲 Dream World、
うん、
コーコンポーザー鶴見キーを一緒に作曲しました、うん、クリスタル K すごいさすが歌手ね、
うんうん、
あとは最近ABCZ の曲 Twinkle Twinkle という、うん、もうナンバーワンナンバーワンでした。
ジャニーズのグループですね。そうなんですね。皆様もご存知のように、本当にね、たくさんジャニーズソング作られておられるんですけれども、他におすすめの何かありますか？
おすすめ、どんなおすすめ？
おすすめ今まで作られた曲でこれは聴いてほしいなって。
僕の曲、
うん、
ああじゃあいっぱいね。あとは例えば関ジャニ8の Water Drop というか、Sexy Zone I See the Light デビューシングルのカップリングソングでした、
うんうんうん、へえ、そうですね。私もジャニーズファンの友達に勧められてちょっと調べてみたんですけど、私のお気に入りは何かな、何ですかね、嵐の曲。
嵐の曲、昔のアルバムの曲だけ、ロマンス、タイトルはロマンスと言いました。
うん、
と、SMAP の曲、3曲作った、デビューアルバム、2つ曲、
うんうん、
と、さよなら恋人と、
うん、
Shake You Up。あと、稲垣吾郎のソロ曲は、英語のテーマ、Private Lessons という映画、なんていうの、タイトル忘れちゃった。
ああ、そうなんですね。映画、うん、なるほど。プライベートレッスン、映画。
あ、プライベートレッスンの映画。
う
ん、これメインは稲垣吾郎でしたね。
へえ、そうなんですね。
If you give your heart という。
うん。
英語で稲垣吾郎歌った。
へえ、そうなんですね、吾郎ちゃん。へえ、そうなんですね。へえ、なんか。そのジョイさんの作る曲が日本に合ってるなって思ったのはいつですか？
So, 英語で
why did you think your melody fits for Japanese market?
はい、よくわかんないけど、うん、私はイタリア系アメリカ人ね、
うん、
イタリア、僕のおじいちゃん、
うん、
ジュゼッピ・カルボーネ、
うん、
イタリア、南イタリアの、うん、ナプリから来た、
うん、
ナプリの曲すごいカンソーネスタイプ、 フォーソーロミオ、いっぱい耳に残る曲、うんうんうん、ニューヨーク生まれたね、うん、子供の時にいっぱいイタリアの曲、うん、耳に残る、あとアメリカの 60s 曲、うんうん、もう耳に残る、ビーチボーイズ、モータウン、ね、うん、あとビートルズ、うん、耳に残ると、多分僕の感じと雰囲気はとイタリア、南イタリアの曲とアメリカの 60s の耳に残る曲のミックス、うん、日本で一番大切なポイントは曲、うん、になりたいなら、耳に残る、
うん、そうですよね、日本人カラオケも好きですもん ね、
そうね、日本人カラオケ作ったでしょ、
うんうんうん、アメリカにカラオケってないんですか？
あるけどカラオケボックスと やってない、バーだけ、
あ
ーみんなちょっとコンペな感じ、みんな、うん、私は上手でしょでも日本でちょっとリラックスの時にストレス、うん、ゴーダウン、友達一緒にドリンク、ね、うん、何か感じと雰囲気違うか、
そうなんですね、あだからカラオケが好き、 That's why you like か、yes. そうなんですね、なるほど、じゃあそのたくさん音楽学校でもレクチャーされてると思うんですけど、耳に残る歌どうやったら作れるんですか、
うん、一番大切ポイントは、うん、曲、多分一番大切セクションは、曲のセクションは多分サビでしょ、
うんうん、
僕は曲作るときにもし僕のサビは耳に残ってないなら、うん、この曲はゴミに捨てる、
はい、あ、ね、じゃあサビから作るということですか、
うん、最初ほとんど最初サビ作ります、あと A メロ、
うん、
B メロ、
うんうんうん、
C メロね、
そうなんですね、
最初サビ一番大切、
うん、
と思います、
そうなんですね、あとはですね、多分このリスナーの方で、シンガーの方でも結構興味あるなトピックだと思うのは、日本のアーティストとアメリカのアーティストの違い、例えばどうして日本のアーティストはアメリカだと成功するのが難しいのかとか、そういうお話もいただけますか。
Why Japanese people is so difficult to successful in America?
もし英語バッチリないなら、難しいね、発音大切、あとプロモーションの時に、ずっとアメリカいなくちゃ、ね、もし日本にいる時々2週間だけ3週間アメリカプロモーションといたら良くない、あまり良くない、だから難しい、
ああそうなんですね、そういう背景もあるんですね、
でも最近いっぱい、例えば最近ロサンゼルスコンサート、世界の終わりのコンサート行きました、Perfume のコンサート行きました、僕 のいい友達みやびくん、みやびよくアメリカのコンサートとヨーロッパのコンサート行ってます、あと最近ベイビーメタル、アメリカで人気あるね、あと PPAP ね、ビルボードチャートね、It's the shortest song in the history of Billboard chart. I have a pen.
そうですね。はい、はい、では、日本の歌についてちょっとお聞きしたんですけど、それではちょっとここでちょっとプライベートなお話もしたいなと思ってます。どうして日本が好きなのかは先ほど前回の放送でお聞きしたんですけれども。どうして日本人が好きなのかもちょっと気になりますよね。Why do you like Japanese people?
日本人優しいでしょ。僕外人だけど、僕のクリエイターほとんどに日本でね、
うんうん、
もし日本人助けてないなら、僕絶対できない、そう本当に、私の日本人 のクライアントと友達本当に感謝します、日本人面白い優しい、デイタイムね、ちょっと真面目でも夜はすごいリラックス、ね、はい、楽しい面白い
そうですね、オンオフすごく切り替えがすごいです、すごいと思います、私も含めて、だから多分日本人ディスコとかも好きなのかな、カラオケとか、そうですね、 はい、あともう一曲紹介したいものがあるんですけれども、前回の放送の時にもおっしゃってたんですけど、初めての日本来日された時に、グランプリを取った曲、
I don't wanna lose your love、
はい、こちらがいろんなアーティストにカバーされているとお聞きしたんですけれども、
I don't wanna lose your love はオリジナルジャーノ・バニャね、あとはアメリカのカントリーミュージック歌手、クリストル・ゲイルというね、クリストル・ゲイルカバーレコーディングありました、アメリカのビルボードナンバーワンカントリーミュージックチャーツできました、あとは日本で小柳ゆき、歌った、アルバムの曲、ね、小柳ゆきすごい上手な歌手、
私もすごい好きです、
知ってる、
あなたの記事、あそうなんですよ、それ流行ったのが確か私中学生の時、すっごい歌ってました、
すごいライブコンサート行きました、すごい感動しました、
すごいソウルフルな感じですよね、
本当に天才、
はい、ではそこで こちらの曲を紹介したいと思います、はい、それではお願いします。
This is I Don't Wanna Lose Your Love by John O'Banion。
先ほどですね、カラオケが好きだとジョイさんおっしゃってたんですけれども、いつもカラオケで何を歌われるんですか？
カラオケでね、日本でだけカラオケ行きますね、
はい、
でももしカラオケ行ったら、例えばエンディ・ギブの曲 I Just Wanna Be Your Everything、
大好き大好きですよ。
エンディ・ギブは 多分この曲は僕の一番好きなディスコエラ曲です、
うんうんうん、
でもあ 僕はアンディ・ギブ昔のミュージックダイレクターキーボードでした、
うん、
南サウトアメリカのツアーやりました。
あ、
アンディ・ギブ、アンディ・ギブと、
この
曲はビージーズ作曲プロデュースしましたね。
そうですね、うんうんうん、ビージーズ大好き本当。
私もね、
うん、そうなんですね。あ、他に好きなディスコの歌あります？
あ、いっぱいあるね。ビージーズ曲大好き、
うん、
ね、Saturday Night Fever のサウンドトラック、
ね、とてもいい
曲、全部かっこいいね、
いい
曲プロダクション、
うん、そうですね。あ、そうなんですよ。あと、そう、私言いたいこと忘れてました。私ディスコの映画さっき作ったと先ほど申したんですけれども、フラッシュダンスもすごく日本で流行りまして、その主題歌を歌ったアイリン・キャラ。
アイリン・キャラね、
うん、
アイリン・キャラ、maybe 昔はとアメリカのテレビ版、TV プログラム、いっぱいテレビ のプロダクション、
うん、
僕はミュージックダイレクターでした、
はい、
初めてアイリン・キャラ会った、
はい、
友達になった、
すごい。で
多分10年前、
はい、
僕プロデュースしました日本のアルバム、うん、モーニング娘。のカバー、英語のカバーズアルバム、うん、プロデュースしました、
うん、
アイリン・キャラ1曲2曲歌った。
へえ、そうなんですね。ああ、でも私も前聞かせてもらいました、その、英語バージョンのハロープロジェクトソング、
ハロープロジェクトの曲、
うん、
ツンくん、
ツンくん、ツンくんさん、
ツンくん、
ツンくん、そうです、ツンくんさん、すごい素晴らしいですよね。お一人でね、あんな、いろいろな曲を作られてて、アイドルプロデューサー、
ツンくん、
ツンくん、
そうですね。会ったことがある、いい人。
あ、本当ですか。そうなんですね。そうなんです。あとはですね、私これもお聞きしたんですけれども、先ほどテレビディレクターやられてるっておっしゃってたじゃないですか。とっても有名なアーティストがたくさん出てくる。
あ、いや、昔アメリカテレビディレクターじゃなくて、テレビのミュージックダイレクター、うん、ミュージックだけね、
うん、
アメリカの有名な TV 版のスターサーチと言いました、
うんうんうん、
スターサーチは昔の日本のスター誕生日、
うん、
同じく、あと最近、うん、アメリカンアイドル、The Voice、
うんうん、そうですよね、
80s の時にね、
うんうん、
僕はミュージックダイレクターでした、
うん、
あとテイムコンポーザー、全部プロデュースしました、アレンジしました音楽ね、
うん、
コンペ、歌のコンペ、
オーディション、
ブリトニー・スピアーズ、
うん、
ブリトニー・スピアーズ、クリスティーナ・アギレラ、ビヨンセ、ジャスティン・ティンバーレイク、
うん、
いっぱい有名な歌手、子供の時にね、
うん、
まだ有名じゃなかった。
実際会いました？
うん、
もちろん
スタジオ一緒にプロデュースしました。
あ、じゃあビヨンセとかにもあったんですか？
ビヨンセの時にグループでした。デスティニーチャイルド、若いバージョン、デスティニーチャイルド。
へえ、そうなんですね。
15歳の時に。
へえ、ああ、そうなんですね。で、ピアノも弾かれてたんですね。
うん、ピアノ弾いた、アレンジ、プロデュース、ライブでピアノ弾いた、バンドダイレクターでした。
それ、今でも見られますか？
今何？
今見られますか？ Can I see your playing
ピアノ？YouTube で、スターサーチ。探したら、スーチ探したね探したら多分いっぱいビデオあるよ。
そうなんですね。いや、でもすごく忙しかったでしょう。その時日本とアメリカ行ったり来たりして、
疲れたよ、う
ん、そうですね。今はやっぱり日本の方で活動されていることが多いですか？今は
アメリカ？今の時代は70% 日本の仕事、うん、30% アメリカの、
うん、
私も今 AVEX レコード会社の、うん、音楽出版セクションの顧問です、
うん、
11年です、so、僕の関係はアメリカ人の作曲家と音楽出版、
うん、
AVEX 音楽出版紹介します、
うん、
例えば私はマライア・カリーのプロデューサー作曲家ウォルター・アフェネーシフ、AVEX に紹介しました、
うん、
日本 のケネディ、
うん、
もらいました。ウォルター・アフェネーシフ、マライア・カリーの曲ヒーロー、 作曲しました。あとクリスマス曲ね、あとタイタニックのテーマと作曲してないけど、ね、プロデュースしました、セリーヌ・ディオンの。
あーすごくですね、たくさん知り合いが、お知り合いが、 So you have so many great friends。
うん、おかげさまで
そうです。あと、もう一方お話ししたい方がいるんですけど、デビッド・フォースター。
あ、デビッド・フォースターね、昔デビッド・フォースターは有名なプロデューサーでしょ、作曲家。昔デビッド・フォースターはカナダ人ね、ロサンゼルスに住んでいました。私も住んでいました。レコーディングスタジオの時に僕はベイビーでしたデビッド・フォースター先輩ですね。時々デビッド・フォースター、ピアノ仕事とレコーディングセッションかツアーできなかった、私紹介しました。
はい。
デイヴィッド・フォースターと僕友達になった。時々同じレコーディングセッション一緒にやりました。多分20年ぶり会ってない。でも東京のコンサートの時にデイヴィッド・フォースター and friends 私行きました。バックステージ行きました。会った。パーティーでデイヴィッド・フォースター僕見ました。すごいうるさい声、ああジョイクラブすごい恥ずかしかった僕はね。でもまたコネクションに、すごくいい人、すごいさすが天才、本当に
天才ですね。私 もう大好きなんです、デイヴィッド・フォースターの曲、本当にもうもう大好きで、あのアースの歌とかね、After the Love Has Gone、
Earth, Wind and Fire、
とか、あとチャカカンの曲とか、もうたくさんですよ本当に、シカゴとか本当に、
Soundtrack of the Bodyguard Soundtrack プロデュースしましたね、
そうそうなんです。あーもうすごいですね、こんなにアメリカと日本でコネクションがあるなんて。 You are so great。
No no La vita è bellaイタリア語ね、Life is beautiful
そうです、なんですね、はい、では、ここで、私の曲を聴いていただきましょう、こちら日本語バージョンです。リコマジックでハッピーウィークエンド、ハナキンフィーチャリングディスコフィーバー。今回は100回記念ということで、ジョイさんが日本のために作られた曲の特集についてだったんですけれども、ちょっとディスコの話とか AOR の話とかもしていただいたんですけれどもね、はい、たくさんとってももう夢のようなお話が聞けてとても良かったです。ありがとうございました。
リコマジックオンザレディオ、
はい、100回目記念すべき放送もエンディングとなりました。あ それではここでいつものお知らせをさせてください。 Facebook をされておられる方、このラジオの番組のページリコマジックオンザレディオのページをぜひご覧ください。こちらあのゲストさんとあの私の写真を載せていたり、そしてあの内容についてもあの書いておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてリコマジック公式ホームページでもブログを更新しておりますので、ご覧になってください。そして映画ディスコマジックの Facebook ページ、Twitter のページもオープンしました。でこちらのディスコマジックは今あの海外の映画祭にあの出展しておりまして、なのでまだ公開はできないんですけれども、なのでいつどこでプレミアになるのか全然わからないんですけれども、早くもうなんかどっか、出展されないかなってうずうずしてるんですけれどもね、はい、でもこちらもあのいずれあの皆様に見ていただけるようにあの頑張りますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、12月の記念すべき99回100回の放送のゲストに、アメリカ人の作曲家、そして音楽プロデューサーのジョビ・カルボンさんをお迎えしましたが、最近のジャニーズの曲教えてください。
ああジャニーズ最近の曲は、最近はセクシーゾーンのカップリングシングル、
はい、
曲は一人ぼっちの夜空に、
うんうん、
と言いますね、
はい、
と日本人作曲家一緒にキットモロヨマ君、
はい、
僕の後輩です、
はい、
一緒に作曲しました。あとヨマ君一緒にジャニーズの新人グループ、うん、プリンスという、
うん
う
ん、
プリンスはタイトルはなんていうの、プリンスプリンセス、
うん、
曲のタイトル、まだ発売ないけど、
はい、
ライブでコンサート歌います、
うん、
あとテレビの少年クラブで多分2回3回歌いました。
うん、
I hope 次のアルバムかシングルのデビューの時にシングルになるかな、わかんない。
そうなんですね。いやでも本当にすごいですね。だって一番最初が渋垣隊、
そうです、
渋垣隊
日本でね、
うん、から今でしょ、うん、何年ですか。
長いね、
長いね、
30年もっと
すごいです。そこまですごい続いてるって本当にもうすごいです、本当に素晴らしいですね、
うん、
どうしたらそういうなんていうの若い曲が作れるんですか。いや How can you compose for young idols?
私はアイドルの年じゃないけど、私 の若い時に、
はい、
若い時代、うん、覚えてるよ、
うんうんうん、
そのアイドル曲作る時に、若い時代のことを思い出してる
あ、若い時何をしたかとかそういうことですか。
若い時に、うん、野球しました曲聴きました。あの時にイノセントでしたね、
うん、
全部新しいでした、
うん、
フレッシュな感じ、
うん、でも今も野球している。
今も野球まだ野球大好き、
ね、じゃあその音楽作曲するにあたって、そのインスピレーションを得られるものっていうのは何かありますか。
インスピレーションいっぱいあるよ、赤ちゃんの笑
う、うん
うんうん、親父かおばさん の目
うんうん、うん、
太陽から、
うんうん
いろいろ、
あじゃあもうそうですね、あの日々いろんなものを観察ウォッチングしている、
うん、友達は もし別れたら友達別れたら、あ僕聞きます、
うん、
あ僕も感じてる、
うん、
この次の曲はブレイクアップ曲作りますね、
うん、
もし友達と楽しいこと言ったら、
うん、
僕はインスピレーションもらいます、
うん、
僕の曲もハッピー曲作ります、
うんうんうん、じゃあそうなんですね。もう本当に音楽はもう日常に埋もれ込んでるという感じですね。うんうんうん。そうなんですね。やっぱりそうですよね。本当にノーミュージックノーライフですよね。
ノーミュージックノーライフ。
まさにその通りですよね。うん。それでは、今回99回目そして100回目記念すべき放送は、ジョイ・カルボンさんにお越しいただきました。 どうもありがとうございました。
ありがとう、とんでもない、ありがとう、リコちゃん、
ありがとうございました。最後に PPAP
PPAP I have a pen I have an apple Apple pen
Thank you so much それでは今回は、12月は、ジョイカルボンさんをお迎えして、味をお送りいたしました、皆様ありがとうございました。